私自身もその町とのつながりとかそういうのも考えなきゃいけないなっていうふうに思ってまして、例えばこの計画だったらその異質なものよりかはその町に溶け込むふうにしたいなと思いまして、その例えば1階部分に小店舗を持ってきたっていうのはその町とその商店がずっと続いてるっていうのを、その連続するのを途切れさせたくないなっていうのを思ったりとか、あとはその広場とかですと、そのなんだろうな、少しそのはみ出た感じというか、その路地に緑がはみ出た感じとかをちょっと抽出して計画にしたりだとか、そうですね、なんかその街に対してどうするのかっていうのを結構考えたりもしたんですけど、
まあ今のね言ってることは分かる、気持ちとしては、なんか1階の確かにあの辺ってその古いその例えば和菓子屋さんとか、古いなんかこう伝統的なね、まあ、職人さんがいろいろ作るような雑貨とか、いろんなものがこう店がいろいろ立ち並んでるから、その連続でなんか1階にその店舗が入ってくるっていうのはすごくよくわかるけどね、まあ、それとなんか広場的な空間がある意味その街に流れ出していくような感じっていうのもなんとなくわかるっていうかさ、人をまあ誘い込むっていうかね、そういう空間としてあるっていうのもまあわかるよ、そうですか自分で満足でいくまでできました
か。そうですね、でもやりきった感は
やりきりはある、
はい、
そのすごいねなるほど、まあ角地だからね、これはなんか目立つだろうねきっとね、
はい
実践中大学ってなんか展示会とかやってんの、
はい、
卒業設計展示会とかやってんの、
はい、展示会、
それどこでやってんの、
まあ、学校で、
あ、学校でやってんの、
はい、
学校は場所はどこですか。
日野駅というところにあるんですけど、
それは展示会って普通の人見に来たりするのか。
わ、そうですね、あまり去年は来てるのを見たことないですね、
それいつからいつまでやってるの、じゃあ展示会。
これは、2月の後半から
やったんですけど、ちなみになんかその自然女子大の人で、
はい、
例えば仙台デザインリーグの卒業設計日本一決定戦とかに出す人とかいる、
まあちょっとそういう話は
聞いてない
ですね、
まああれは学生が自主的に出すもんだからね、
はい、
そうですか、じゃあまあいろいろ今回ね考えて頑張ったことがいろいろと後にねなんとなくつながっていけばいいですね、
はい、
じゃあ佐藤さんとしてはまあなんかこう卒業設計を終えた後でさ、
はい、
まあ、僕はなんかねこの間仙台に行った時も話をしたけどね、
はい、
やっぱりね人間ってね、まあ、ある意味その大学卒業してからが勝負っていうところもあるんですよ、それはそれはあると思うんだ、やっぱりそこで実際に社会と関わるし、いろんな形でね人によって全然形違うと思うけど、
はい、
なんかその時にこうまあ大学で学んだことがベースになりつつも、
はい、
まあ、それとは違ったいろんなその何かこう、まあ、次元っていうかね、そういうものにこう立ち会っていくっていうかね、あると思うんですけど、なんか佐藤さんはじゃあせっかくなので、
はい、
自分がねこれからどういうことをやりたいかとか、はい、どういうことに関心があるとか、あるいはこういう人に出会いたいとか、なんかそういうものをこうちょっと話をしてみますか。
はい
どうでしょうか。
そうですね、その私自身はその仕事としては、人に感動を与える仕事、与えられる立場の人になりたいなというふうに思ってまして、それがそのライフスタイルを通してとか、そういうことでやりたいなというふうに思ってまして、で建築もそうですし、 で私の学部はその生活環境っていう学科で、
うん、
その例えばインテリアもそうですしプロダクトもアパレルもそうなんですけど、
うん、
なんかそういったことを通して、
うん、
なんかその人々に幸せを感じられるものをなんか自分ができたらいいなっていうのがすごく根本にありまして、
うん、
でその今までその手段とかをすごく悩んでたんですけど、
うん
うん、その手段はその一つじゃなくてもいいなっていうふうに最近思ってまして、
うん、
でその今は自分のまだできることとかを目の前にあることとか、
うん、
身近なものを一生懸命頑張っていきたいなと思っていて、
うん、
就活中なんですが
すごい優等生的な優等生的な答えだって
、
まあね、あの確かにまあ人に感動を与えるって、まあ、感動を与える仕方っていうのはね、うん、あのいろんな形があるからね、人に喜んでもらえるっていうのはそれ自体でやっぱり幸せなことなんだろうなっていうふうには思うけどね、
うん、
でもなんか今の佐藤さんの話だとやっぱりさすがにさ漠然としすぎなんじゃないですか
そうですよね、
うん、まあ、感動を与えるっていうのはねすごくまあいいと思うんですけど、
はい、
うん、でもなんかどうなんだろうな、そうすると本当にオールラウンドプロデューサーみたいなさなんかそんな感じになるからな、
うん、
まあ、なんかあの普通はねこういうことだと思うんですよ、その例えばこう自分が仕事をするとか、
はい、
何なりってこう自分がこうしたいっていうのがこう、まあ、あったりするわけですよね、うん、それはあると思うんですよ、例えば一番分かりやすいのは自分の表現をしたいと、
はい、
でまあ、それはあの端的にはそのアーティストはみんなそうやって活動してるんだけど、あの、まあ、どういう分野であったとしてもね、
はい、
あの自分がこういうことをしたいっていうのが、まあ、大なり小なりおおむねあったりするっていうふうなことだと思うんですよ、
はい、
でこういうことしたいっていうことの延長であの仕事を選ぶっていうかね、
うん、
例えば自分が将来お店を持ちたいと、
はい、
で、まあ、例えばレストランをまあ開きたいとかね、
はい、
で、まあ、あるいは自分が独立してデザイナーになりたいとか、
うん、
あの、まあ、自分がその編集者になりたいとかね、
はい、
あの、まあ、いろいろあると思うんですけど、僕はねなんかね、あの、まあ、多分その社会に出たらちょっとそれとは微妙にちょっとこう文脈が変わっていくっていうかね、
うん、
自分がこういうふうにしたいっていうことは あの、まあ、あんまり社会は正直こう求めないわけですよ、みんな、
はい、
だから、まあ、あの、まあ佐藤さんが今言ってたことはちょっと分かるっていうかね、うん、なんかこう初めに自分歩きだっていうふうなことはあまりこうなんか人の共感を呼ばないっていうか、
うん、
あの、まあかといってその、ね、他己主義になればいいってことじゃなくて、
はい、
まあ、他己主義っていうのは要するにこう他人のあるさまざまなことにその従属するっていう意味ではなくて、
はい、
なんとなくこう自分が考えたり思ったり活動したりしていることがあの他の人に他者にその受け渡されないといけないっていうか、
うん、
そうじゃなかったらその自己満足とか独話論とかあのっていう風になっちゃって閉じちゃうので、
はい、
それは結局なんかこう人に見てもらわないで自分だけで何かやってるっていうことに過ぎないなって思うんですよね、
うん、
僕はだからそれなんか自分でもやっぱりすごいあの考えてきたし試行錯誤してきたけどね、
うん、
やっぱりなんか人の心に何かが行き届くっていうのはすごく難しいところもあるし、一方でそれはすごく大事っていうか確かにその手応えっていうのはすごく大きいんだなと思うね、
うん、
だからそれがなんかその表現の媒体としては言葉なのかその図面なのか音声なのかなんか分かんないけど、何かこう基本的にだからこうなんていうのかな、人間が何かをこう活動したりとかもっと大きな言い方をするとね、おぼろしく広げて大きな言い方をして人間が生きるっていう行為自体はあらゆるその行為自体は一元論的に言うと何らかのメッセージかなと思う。メッセージ、誰かに対するメッセージ、
はい、
何かをこう届けるっていうか、
うん、
まあ、要するにメッセンジャーっていうかさ、
はい、
人間は人間の本質的存在はメッセンジャーであるっていうかね、
はい、
何かを届けるっていうか、
はい、
だからなんか自分が その、まあ、要するに牧師さんってそうじゃん。牧師さんっていうのは要するにこう神からの言葉を誰かに届けてる、届け役ですよ、なんかね。
はい。
だからなんかメッセンジャーなのかなって思ったらね。よくなんかその例えばデザイナーとか建築家なんていうのは、あのある意味その空間の翻訳者みたいなね、言われ方もするんだけど、はい、なんかもうちょっと違った言い方で広く言うと、表現者っていうのはなんかそういうこうメッセンジャーなのかなっていうふうに僕はちょっと思うよね。
うん。
だからまあそれに何かこう、まあ、徹するっていうか、そういう状態になった時には、うん、多分なんかこう自分がこうしたいっていうふうなことがだんだん消えるっていうかさ、
うん、
そういうことなのかなと思うよね。
あ、
分かりにくいですかね。
メッセンジャー。そうですね。でも私が言いたいこともメッセンジャーっていうか、やっぱりそうですね、例えばその建築とかだったらこんな素敵な空間があるんだとか、その感じることはできるじゃないですか。でそれってでも知ってる人って少なかったりとか、こんな素敵なものがあるんだよっていうのを多くの人に知ってもらいたいとか、そういうのがありまして、それがなんだろうな、一般の人というか専門の人じゃない人とか、私あとはもう今ずっと学生やってたので、学生にその届けて学生の視野が広がるとか、そういうのはすごくやりたいなっていう。
あ、はい、何かをまあ伝えたりとか、人々に届けたりっていうことね。
はい。
そうか。まあそしたらそういうのはあれだね、なんか、まあ、気長に長くやれたらいいね、なんか時間かかるからね。まあ、リフレインって言い方をするけど、あの同じことを2回やるって結構重要だと思うんだよね。あれ同じことを2回言うとか、
はい、
なんかね、あの人間って最初は頑張るじゃないですか、何事もね、1回目って頑張るじゃないですか、
はい、
どんなことでもある意味その状況がよく分かってないからがむしゃらにやって、そのなんていうのか、1回目においてものすごくこう火事場のバカ力みたいなものを出してね、それ頑張るっていうことは誰しもあると思うんだよ。まあ卒業設計はその最たるもんだと思うんだけど、だけどその実際何かを、本当に何かをやろうっていうふうに思ったら、あるいは実現しようと思ったら、むしろ2回目以降の方が重要っていうか、まあ、ある意味1回目っていうのは誰しもその素人だから、あの、まあ、うまくいかなかったり、まあ、あるいはたまたまうまくいったりするわけですよ。だけども何かこう自分がやってる行為とか活動とか考えっていうものをあの自覚した上で、それを表現として成立させて、かつ何かこう対社会とか対他者に受け渡すっていう意味では、何か2回目以降の方がすごい重要だなと思うね。だからどんなことであってもね、何かその2回目って重要っていうか、まあ2度繰り返すっていうことがすごい重要っていうんですよ。まあ、2回目があるってことはもちろん3回目もあるんですけど、だからなんか1回で終わらせないっていうか、なんか1回やってそれもうなんかいいやって思わないっていうことがすごい重要だと思うんですね、まあ、そんな偉そうに言えないんだけど
勉強になります。
勉強にならないけどさ。まあじゃあとりあえず今日はこんなところにしておきますか。
はい、
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。